新約聖書110ページルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。聖書の言葉は以上であります。今日はこのようにして皆さんと共にクリスマスを覚えてですね、御子イエス様のお生まれを喜び礼拝できることを本当に感謝しています。今年は本当にこの世界的な感染症の拡大、また流行影響のために、本当に皆さんいろいろなところで影響や対応対策に追われてきたのではないかと、いろいろな戦いがあったのではないかと思います。今もですね、感染症が拡大し、まだこれから先ですね、どうなっていくかもわからない、そういうような状況が続いています。本当に社会全体に不安がある、そういう時であると思います。このような時ですけれども、いや、このような時だからこそ、もう一度ですね、ご一緒にクリスマス、私たちの救い主である御子イエス様のお生まれ、この事実とまたこの意味に思いを向けていきたいと思います。そういう中で本当に私たちをその罪から救うために、この地上に生まれてくださった御子イエス様を喜び礼拝する、その喜びをご一緒に共有していきたいと思います。今回はですね、改めてこのルカの福音書、ルカという弟子の言葉を通してイエス・キリストの誕生がどういうものであったのか、ご一緒に確認していきたいと思います。で、今日お読みしましたのは、ルカというイエス・キリストの弟子が書いた記録でありますけれども、ルカのこの誕生の記録というのは、記述というのは非常にシンプルで簡潔なものであります。御子イエス・キリストの誕生の出来事、それ自体は何か派手さとか特別なことはなく、淡々とここではですね、出来事が語られています。で、この中で今回は3つのことに、注目目を向けたいと思うんですね。で、1つはこのイエス・キリストの誕生が歴史的な事実であるということですね。このことを改めてご一緒に確認したいと思います。1節2節ですけれども、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。ここでルカはですね、イエス・キリストの誕生を歴史の中にはっきりと位置づけております。ここに書かれている皇帝アウグストゥスというのは、歴史の教科書にも出てくる初代ローマ皇帝であるアウグストゥスのことです。アウグストゥスは、紀元前27年頃からですね、紀元14年頃までローマ皇帝でありました。最初のローマ皇帝であります。イエス・キリストの誕生は、現代ではですね、おそらく紀元前6年、あるいは紀元前4年頃であったと考えられています。 ですからちょうどこのアウグストゥスの時代ですね。で、イエス・キリストの誕生がこのように歴史の中に位置づけられているということは、実は非常に大切なことであります。まあ、何か教訓めいた例え話とか偶話、あるいは神話のような話は、まあ、いつとかどこであるということはあまり重要ではないですね。まあ、むしろその話が伝えるメッセージが重要ですね。教訓であったり内容、まあ、いつとかどこというか、まあ、事実であるかどうかということはあまり重要ではなくて、その話から何を教えられるか学べるか、そういったことが重要であるということになります。しかしイエス・キリストの誕生というのは、いつとかどこということがはっきりしていることなんですね。この歴史の中で、時間と空間の中で確かに起こった出来事であるということです。ローマ皇帝アウグストゥスの時代に、ユダヤのベツレヘムでイエス・キリストは確かにお生まれになりました。これは私たちの歴史の中で実際に起きた出来事なんですね。で、イエス・キリストの誕生が事実である、実際に起きた出来事であるということが、まあ、一体何の意味があるのかということですけれども、これは私たちがイエス・キリストの誕生を本当に心から喜んでいたとしても、喜べたとしても、あるいは喜べなかったとしても、あまり今の状態であるとか気持ちの中ではイエス・キリストが生まれた、だから何なのだろうか、心の中に喜びや感動がなかったとしても、本当に無関心であったとしても、イエス・キリストが確かに誕生された、この事実は変わらないということです。私たちの心がイエス・キリストの誕生を心から喜ぶことができなかったとしても、イエス・キリストがお生まれになったという事実は変わらないということです。神が人々をその罪から救うためにご自分の御子をこの世にお使わしになった、この事実自体は私たちの受け止め方とか私たちの感じ方とか考え方、そういったもので左右されるようなことではないのです。今の私には十分には理解できない、喜ぶことができない、よくわからない、そうであったとしても、神が私たちを救うために実際に歴史の中で行動された御子イエス・キリストをお使わしになった、そのこと自体は決して変わらないことであるのです。このことを改めて今日ご一緒に確認したいと思います。その上でもう一つですね、二つ目、この箇所から今日もう皆さんと確認したいこと、二つ目ですけれども、それはイエス・キリストが神のご計画と導きの中でお生まれになったということです。イエス・キリストの誕生を見ると、神のご計画が確かに成就する、そのことを見ることができますし、それを確認することができます。一節振り返ってみますと、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出たと。ここで全世界と言われているわけですけれども、これはもちろんですね、現代の私たちが考えるようなこの地球全体、そういうような意味での全世界ということではなくて、この当時の世界、地中海世界全体ということですね。ローマ帝国が支配していたあの地中海周辺の地域全体ということです。ローマ帝国は非常に強大な支配地域を持っていました。地中海全体を、その当時の世界と言われるような全体を収めていたわけですね。そのような広い地域を収め支配するために住民登録を行う必要がありました。 税を納めさせ人々を支配するために登録をするわけですね。まあ、そしてこのローマ帝国の支配はユダヤ地方にも及んでいましたので、ヨセフも住民登録のために自分の出身地であるユダヤのベツレヘムへと帰ることになります。3節からのところですね。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。まあ、ここにはそのローマ帝国の、まあ、そして皇帝の権力の大きさ、支配の大きさが表されています。地中海世界全体を支配し住民登録をするようにという命令一つで人々を動かす、そういう皇帝の支配権力であります。皇帝の支配と権力はこのユダヤの地方にも及び、ヨセフとマリアもこの命令のためにベツレヘムへと帰らなければならなくなる。皇帝の権力というのは人々の実際の生活に本当に具体的に直接的に影響を及ぼすものでありました。ただですね、その一方で、まあ、ここには文字には現れていないんですけれども、不思議な神様の支配導きというのが表されています。神様のご計画とご支配というのは人間の計画とか思惑あるいは意思によって邪魔されることなく矛盾することなく確かに実現する、それをこの箇所から見ることができます。人間のローマ皇帝の権力というのは人々の生活、具体的な生活に直接的に影響するものであります。ヨセフとマリアもこの皇帝の命令によってベツレヘムへと行かなければならなくなった。そういう非常に直接的なものでありますけれども、しかし神はこのローマ皇帝さえも用いてヨセフとマリアをユダヤのベツレヘムへと帰らせて、イエス・キリストの誕生の場所が聖書の約束通りベツレヘムとなるように導かれたということですね。イエス様がお生まれになる場所はこの出来事のはるか前から旧約聖書の中ですでに予言されていた、語られていたんですね。旧約聖書で語られていた通りベツレヘムでキリストが生まれるように、ある意味ですね、このローマ皇帝をも神は用いられた、用いておられるということです。ですからここには文字にははっきり表されていませんが、この皇帝をも支配している神のご支配と導きというものが実はここに表されているわけですね。キリストの誕生がベツレヘムであると語られていたというのを一応ご一緒に確認したいと思いますが、旧約聖書御箇所五章二節になります。旧約聖書旧約聖書の1586ページです。旧約聖書1586ページ、御箇所五章二節から、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る、その出現は昔から永遠の昔から定まっている。イスラエルを治める者、本当の意味でイスラエルを治める者、約束されたメシアキリストが誕生する、これは永遠の昔から定まっていることであると語られています。そしてその誕生が ベツレヘムであると語られているわけです。で、このミカの言葉、預言者ミカはいつの時代の人であるのかと言いますと、イザヤと同じ時代、まあ、約ですね、紀元前700年代の人物であるわけですね。イエス・キリストがお生まれになる700年も前から、救い主の誕生、メシアの誕生がベツレヘムであると約束されていたんですね。そしてこの約束が不思議な形で、神の不思議なご支配導きの中で、ローマ皇帝をも用いて実現したということです。ルカの方に戻りますが、ルカは皇帝の命令によってヨセフとマリアがベツレヘムへと帰らなければならなくなった、そのことを語っています。しかし同時に、ここにも神のご支配と導きがあるということ、それを明らかにしようとしています。皮肉なことだと思うんですけれども、皇帝の命令によって旧約聖書の約束の通りにイエス・キリストがベツレヘムで生まれることになったということです。改めて、神様のご支配やご計画、これが実現するということは、何か人間の支配とか思惑、あるいは人間の意思と矛盾するものではないということを、ここで改めて確認したいと思います。何か人間の思惑とか支配とか権力が働いていると、私たちはそこには神の意思がないのではないか、いや神のご計画が妨げられているのではないか、そういうふうに考えてしまうことがあるかもしれません。あるいは私たちの目には神様の救いのご計画が妨げられたり、あるいは全く進んでいないように見える、そういう現実があるかもしれません。いや、そういう現実があったとしても、神様はその人間の意思や計画さえも用いて、本当に不思議な方法でご自身の計画を実行し実現なさるのです。神様のご計画は人間の支配とか思惑、計画によって妨害されたり妨げられたりすることは決してないのだということを、もう一度この箇所を通して改めて確認したいと思います。そして最後に、この箇所から確認したい三つ目のことですけれども、それはイエス・キリストが、お生まれになったイエス・キリストがどこに寝かされたか、イエス・キリストが会話を受けに寝かされたということ、そしてここにイエス・キリストがどのようなお方であるかということが表されていると思います。それを最後に確認したいと思います。6節からのところですね。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。本当にこのルカのイエス・キリストの誕生の記述というのは非常に簡潔シンプルなものであって、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ、これだけ書いております。マリアは御使いガブリエルの言葉の通り、実際に男の子を産めました。一体どのような状況で出産をしたのか、出産を助けたり手伝ったりしてくれる人がいたのか、そういう詳しい状況というのはほとんど説明されていません。ただですね、特にルカが注目して説明しているのは、その最後のところですね。その子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると。このことだけであります。ヨセフとマリアにはなぜいる場所がなかったのか。それについては詳しいことはわかりません。もしかすると、ヨセフが旅に出たのが、旅に出た時期が遅すぎて、 すでに多くの人たちが移動し、宿屋が埋まっていたのかもしれません。そういう細かいことはわからないんですけれども、ルカが注目していることは、ヨセフたちには、そして生まれてきたイエス・キリストには、宿屋のような普通の家、人が泊まるのに適した場所、環境がなかったということです。それゆえに生まれたばかりの幼子イエス・キリストは会話桶に寝かされることになった。家畜の餌を入れるための会話桶に寝かされることになったということです。でルカがなぜこの点に注目しているのか、ここに私はイエス・キリストがどのようなお方であるかが表されているからだと思うんですね。イエス・キリストは私たちの罪をあがない、私たちを罪と死から救うためにこの世に来られました。私たちの罪の刑罰を代わりに背負い、それによって私たちをその罪と死から救ってくださるということです。どのようにしてイエス・キリストが私たちを救ってくださるのか、そのことについて聖書の他の箇所ではこのように書かれています。ヘブル人への手紙というところを見てみたいと思いますが、新約聖書の後ろの方になりますが、ヘブル人への手紙2章14節から、新約聖書の439ページ、ヘブル人への手紙2章14節から、新約聖書439ページです。2章14節から、そういうわけで、子たちが皆、血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。ここにはイエス・キリストがどのようなお方であるのか、子たちというのは私たち人間のことですけれども、私たちが血と肉を持っているので、イエス・キリストも同じように血と肉をお持ちになった。イエス・キリストは本当に私たちと同じように、すべての点で兄弟たち、私たちと同じようになり、試みを受けて苦しまれた。だからこそ試みられている者たち、私たちを助けることができる、救うことができるということです。イエス・キリストは神であるお方なのに、私たちと本当に同じように血と肉を持ってくださった。いや、私たち以上に苦しまれ貧しくなられた。誕生においても居場所がなく、会話桶に寝かされる、そのような状態までイエス・キリストは降りてきてくださいました。ここにはまだ書かれていませんけれども、この後誕生の後ですね、イエス・キリストは実際の生涯働きの中でも貧しさ、苦しみ、孤独、また人々からの拒絶を経験されました。そして何よりも十字架の死を経験された。そのようなイエス・キリストの生涯を見るとき、私たちはこのお方は確かに私たちと同じように、同じ私たちのところに来てくださった、そういう確信を持つことができます。こうして私たちはこのイエス・キリストこそが私たちの罪の身代わりであると信じ告白することができます。そしてこのお方を通して 神と和解させていただき、神に近づくことができるようになるのです。私たちはあまりにも自分とかけ離れた存在、そういう存在を通しては助けられなかったり、あるいは本当に信頼することが難しくなることがあると思います。苦しみや貧しさ、孤独、本当に絶望の中で苦しむとき、苦しみや悲しさを全く経験していないような人、非常に元気いっぱいで人生がすべて順調に進んでいるような人、そういう人が近づいてくると、苦しみや貧しさ、孤独の中で私たちは心を閉ざしそうになる、いや閉ざしてしまうのではないでしょうか。一度も失敗したことがないような人、完璧のように見える人、そういう人から助けてもらうことが難しくなります。この人は自分と全く違う、自分とは違う世界の人なのだ、そういうふうに感じて心を閉ざし信頼することができなくなるからです。しかしイエス・キリストは本当に私たちと同じように、私たち以上に貧しくなり苦しめられ拒絶されました。そういうイエス・キリストの姿を見ていくとき、本当にこのお方が私を救うために私のところに、私のそばに来てくださった、そういうイエス・キリストを私たち信じ信頼するようになっていくわけです。そういう意味でこのルカの言葉、宿屋には彼らのいる場所がなかったという言葉、ここには本当に大きな意味があると思います。イエス・キリストは私たちを救うために私たちの世界に来てくださいました。貧しさや苦しさ、いや拒絶さえも経験された。そして最後には十字架の死にまでも従われました。そのことによって私たちの罪を背負い、私たちを罪から救うためであります。今日改めてこのルカの福音書からイエス・キリストの誕生の出来事、これが確かな事実であるということ、そしてここに神様のご計画と神様の約束の成就が確かにあるということを、ご一緒に確認したいと思います。そして何よりもこのイエス・キリストこそが私たちを救うために私たちのところに、私のところに来てくださったお方であるということを改めて覚えたいと思います。そのようにして私の救い主であるイエス・キリストのお生まれを喜び感謝し礼拝したいと思います。お祈りをいたしましょう。我々深い父なる神様、あなたの御子イエス・キリストのお生まれ、私たちを罪から救うためにこの世に、私たちと同じように肉を取り十字架の贖いによって私たちの罪を許してくださったイエス・キリストの皆をあがめ感謝いたします。聖書の言葉を通してもう一度イエス・キリストのお生まれが確かな事実であるということ、またあなたの確かな約束の成就であるということを覚えることができてありがとうございます。どうぞこの確かな事実に、またあなたの確かな救いの約束の成就に私たちが目を向け、思いを向け、あなたの救いを心から喜び感謝することができるように導いてください。また御子イエス様の姿に目を向けていくとき、本当にこの方こそ、この方だけが私の罪の救い主であるということを深く覚え、あなたを喜び賛美し礼拝することができますように導いてください。クリスマスに本当にあなたからの恵みと喜びがお一人お一人にありますように導いてください。御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。